リスナーの皆さんこんにちは、亀田証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。なんとなくいつもの雰囲気とはちょっと違う感じで番組がスタートしましたけれど、井口さん今日は日銀の植田総裁の会見に備えましてリモート出演ということで、今ディーリングルームですね。井口さん、
はい、そうです。
あんまり動いてなくないですか？
そうですね、ラジオ行ってもよかったですね
今ドル円ですけれども159円38銭から39銭、だいたい20銭ぐらいからですかね、スタートしたのが。
そうですね、うん、若干上田さんの会見円安で今触れているかなっていうところですよね。
はい、はい、
それでもただちょっとなんか、うん、材料とあんまないんですけどね、
うんうん、ただ今日やっぱりちょっと驚きだったのが、これ皆さん予想されてたんでしょうかね、賛成が6で反対が3ということだったので6対3で据え置きが決定ということで、うん、
はい、
あ、反対のことは3だったんだっていうのは私ちょっと意外でしたけれども、
うん、そうですね、あの反対が3票ということで、あのこの、レポートを出た時にはやはり円高で反応したいうような形になってますので、やっぱりここは、うん、あの少しあの高だったかなという気はしますね。
そうですね、うん、その瞬間というのは今日は159円を一旦下回りまして158円90銭台までやや円高が進む場面がありましたけれども、今の段階では戻してしまっているという動きになります。この後井口さんにも詳しく解説をしていただこうと思います。そして番組後半のゲストですけれども、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの西浜徹さんにご出演いただきまして、新興国通貨原油高で今結構大変なことになっているということですから、そのあたりをしっかり伺っていきたいと思います。この番組トレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトでもご覧いただけます。また番組公式 X のアカウントを通じて X でも番組生配信を行っています。こちらもぜひご利用ください。また皆さんからのメッセージや質問もお待ちしておりますので、 YouTube のコメント欄から投稿してください。 X からはハッシュタグみんFラジオ、ハッシュタグをつけてひらがなでみんFカタカナでラジオ、ハッシュタグみんFラジオで つぶやいてください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。ロバート秋山さん演じるクリエイターズファイルのテレビ CM でおなじみトレーダーズ証券。トレーダーズ証券のみんなの FX は、FX のスワップポイントを活用して投資をしたいお客様の期待に応えるべく、高水準のスワップポイントを提供し続けています。さらに、新規口座開設プログラムを利用すると、最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも、口座開設は無料です。気になった方は、ぜひ、みんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
現役為替ディーラー、井口芳雄の相場の肝。
ここからは現役為替ディーラー井口芳雄さんに足元の相場解説や今後の投資のポイントなどについて伺っていきます。現在ドル円159円40銭から41銭です。ご存知の通り今日は日銀の金融政策決定会合が行われまして、159円台半ばから発表された直後159円を下回る場面も一旦はありました。ただし植田総裁の会見が始まりまして、現在は159円41銭から42銭ということなので、ほぼ行ってこいの状態となりました。井口さん、改めて今日の解説をお願いします。
そうですね、かなり今回ちょっと期待をしてたんですけれどもまあ、やはりちょっとレンジブレイクとまではいかなかったですね、
はい、
で、うん、で、まあ反対、先ほどね、うちからあったように反対票が3票入って、あとはね、物価見通しも大幅に上方修正されたという、この2点が高派という内容になりました。
はい、
もっと言って、 ってもいい、言ってほしいなとか思ったんですけど、やっぱり、成長見通しが下方修正ということ、まあ、ここはやっぱりちょっとハト派的な感覚になったのかなというふうに思いますので、どっち、総合的に考えると高派的というふうに考えることはできるかと思うんですが、まあ、どっちつかずっていうところではあったのかもしれないですよね。
今コメントも入ってきまして、はい、上田総裁のコメントとして、物価上振れリスクが顕在化していると、で、経済の下振れリスクが制限されている場合は利上げに至る可能性があり得るということなので、経済が下振れしなければ利上げしますよって言ってることなので、やっぱり経済の下振れリスクの方やっぱり重点置いているのかななんてこのコメントだけから読み解ける感じがするんですけれど。
そうですよね。なのでやっぱりその6月の次回号に向けて、利上げって言い切れるほどもうまあ地固めするほどの内容にはやっぱなってないっていう、それはやっぱり、どうしてもイラン情勢次第っていう言い方も言えるんじゃないかなっていう、そこはちょっと濁しとくしかなかったのかなっていうところで、マーケットも戻り基調にあるということですよね。上田さんが、なんかそんなにハト派的かって言うと、なんか今、ちょうどね、今、二つ聞いてるんで、ちょっとこんがらがっちゃってるんですけど、やっぱり、そんなにハトでもない感じはするんですよね。
あ、そうですか。
ただ、はい。ただ、多分、明確にやっぱり高波トーンを期待してたんだと思うんですよ、マーケットは。で、6月を織り込みに来るようであれば、それなりにまあ円高で反応したんでしょうけども、ちょっとそこのところはですね、明確に高波かと言われればそうでもないので、その分ちょっと戻してしまったかなということで、まあ僕、個人的には、結構、最悪のシナリオというかですね、どちらかには触れてほしかったなって、もうこのね、ドル円で言うと、この159円を中心にしたレンジがもう1ヶ月半ぐらい続いてるんですよね。
はい。
はい。なかなかこう、動きがなくてボラティリティも低下してね、動きが小さくなってる中、なんとかなと思ったんですけど、ちょっとそこも期待が、ちょっとできなくなってしまったんです。まあ、ちょっとこれからロンドンで入ってくるので、どういう動きになるか少し見てみたいと思いますが。
そうですね。はい、そんな中、日本ではもうゴールデンウィークに突入ということで、明日から長ければ12連休の方もいらっしゃる中なんですよね。
はい。そうですよね。でもね、片山財務大臣、また改めて言ってましたよね。連休中も24時間監視するっていう発言が飛び出してましたんで、これトレーダーとしては休むことはできないという。
24時間監視するっていう発言があったんですね。
は
い、
そうですね。連休中もずっと24時間対応するってはっきり言ってたので、まあ、断固たる措置。まあ、これもう兼ねてから言及して、まあ、いつもの通りなんですけれども、また改めて繰り返して、これってもうほぼ毎日のように言ってるじゃないですか。はい。まあ、そういう質問をされるからってことだとは思うね。申し訳かわいそうだなっていう思いも、まあ、あるといえばあるんですけど、まあ、しっかりとこのゴールデンウィークに向けての、警戒発言もしてきたということですよね。で、結局日銀は今戻っちゃったじゃないですか。なんで、もしかすると、そのゴールデンウィーク中に、その、160円で介入の最速相場みたいなことになるかもしれないですよね。だからちょっとそこは備えておいた方が、一応備えておきたいなと思ってます。
はい。明らかにやっぱりね、はい、取引量としてはすごく少なくなってしまうっていうのがこのゴールデンウィークですよね。
そうですね。完全にその東京勢というのはいなくなりますので、その分、投機筋からしてみれば、値段は東京時間円だけの値段であれば動かしやすくはなると思いますので、そこをまあ狙ってくるかどうかはね、わかんないです。ただ、2年前この4月29日に介入入ってるので。
あ、2年前の29日ですか？
はい、確か4月29日だと思うんですけれども、
はい、
160円に確か乗せたぐらいのところで、介入をしてきているかと思いますので、
はい、
だからまあ休みだからといって、なんでしょうね、介入がないと思って攻め込むのも、それはそれで危険かなと。いう気はしますけどね。
はい、確かに4月の29日、160円20銭ぐらいまで、上昇していまして、そこで結構な大規模な介入を行ったということですね、井口さん。
そうですね。確か6兆円規模の介入を行った と思うんですけれども、
はい、
それがちょうどあのゴールデンウィーク中ですよね。で、ゴールデンウィークに確か2回ぐらいやってるんですよね。
そうですね。3.8 兆円規模と 5.9 兆円規模ということで2回やってるっていうふうに書いてくださってますね。
そうですね、はい。ちょっと今、ボラテリティがないので本当に介入してきたらいかがなものかなっていうふうな気もしなくはないですけれども、まあもう本当にあのゴールデンウィーク中に、ぴょこんとね、660円を抜けるような動きがあれば、それはね、投機的だと、早い動きだっていうことで、解釈されて、介入というような、ちょっとなんとなく、希望的観測というかですね、ボラティリティが欲しいという観測も込みではありますけど、でも一応考えておいた方がいいかなというふうに思うんですよね。
うん、そうですね。うん、ただこの時もやっぱり一旦下押しはしましたけど、その後やっぱり買われてドル円が、うん、結局7月の上旬までにまた160円を回復してっていう動きになりましたので。
そうですね。ねえ。結局のところ戻って今度は160、まあ2円近くに上がって、161円の後半ぐらいで、介入という、そういった流れだった。かと思いますので、多分ね、でも片山さんもそのあたり分かってると思うんで、
うん、
うん、中途半端な規模では多分もしやるとしたらやらないと思います。
そうですね。多分、うん、効果としてはなかなか難しいものがあるかもしれませんね。うんうん、
それなりの規模でやるでしょうし、何回かに分けてやるっていうのは手かもしれないですよね。僕だったらなんかそうしたいなと思うんで、ね、2、3円落としたところでみんな買ってくるんで、
はい、
その買いのロングを一気に借りに行くぐらいの、それぐらいの、戦略を持ってやる必要があるんじゃないかなという気はしますけどね。
半人前さんからゴールデンウィークに介入なんてゴルフできないじゃないかってうっちさん思ってますって質問が来ましたけど、井口さんもきっと思ってるはずと私は思いましたけど今。
そうですね。まあ、多分値打ちによっては、本当に160円とかっていうのが見えてきたらもう、ゴルフよりもディーリングルームに。はい。いるという感じになると思いますね。
そうですね。はい、結構臨戦態勢ですね。そうなると。
はい。片山さんも24時間スタンバってるんであれば、我々もやっぱスタンバらなきゃいけないのかなと、ね。
なるほど。で、イラン情勢もね、やっぱりまだまだ不透明な中ですから、はい、そこもまだまだ動きがある可能性というのもありますよね。
あ、そうですね。口先だけのなんかラリーはちょっともう反応しなくなってきて、為替に関してはほぼ反応しなくなってきてしまったんですけども、やっぱり大きな決定事項となれば、当然、為替大きく動きますので、まあ、そこも警戒しなきゃいけないですよね。うん、お休み中とはいえね。
本当、はい、そうですね。ゴルフしながらも警戒しないといけないですね。
そうですね。はい、ゴルフとチャート一緒にやりながらやるっていうのはいいかもしれないですね。はい、
うん。さて、X にですね、質問いただいてましたので、
はい、
これ、
はい、ありがとうございます。
はい、井口さんに答えていただこうと思いますけれど、はい、トマト屋さんからいただきました。いつもありがとうございます。いつも勉強させてもらいありがとうございます。質問というか疑問なのですが、日銀も海外も政策金利を決めるのが3ヶ月ごとなのは国際ルールなのでしょうか。状況が変わりやすいから来月も会合を開いて検討しますみたいなことはないのですか、という質問をいただきました。井口さん、
なるほど、うん、これはですね、そうですね、3ヶ月ごとではないですよね。うん。大体その、各国の政策金利って大体1ヶ月半ぐらいですかね。うん、ごとにやってる感じだと思いますので、3ヶ月ごとにやってるのってもしかしたら、スイス中銀とか、うん、まあ、ちょっと一定の中銀はなんか3ヶ月おきってとこもあるかと思うんですけど、大抵の国は1ヶ月半ごとかと思います。
はい。はい、そうですね。で、その会合ごとに利上げをした、うん、利下げをしたということも、これ結構よくあるタイプのことですよね。
うん、そうですね、うん。はい。緊急的にね、会合をして、緊急決定することもね、前倒しする、開催することもありますので、まあ、その都度都度って感じじゃないですかね。
うん、そうですね。うん、でなので、チャットにもジェイドさんが緊急会合をするときはただごとではないときですねって入れてくれまして、もちろんこれ緊急会合過去に何回も開かれたこともありますよね。
そうですよね。なんか記憶に新しいところで言うと、確かコロナの時も、うん、緊急会合して、もうすぐ利下げみたいな話だったと思いますし、
はい、
ちょっと古いところで言うと、リーマンショックとかね、こういったショックが起きた時はもう次の会合まで待ってられないので、緊急会合して、まあ基本的には利下げをしてマーケットを安心させるみたいな ことは、つどつど、やっている感じですね。
うん、そうですね。うん、モモンガさんも FRB が緊急会合したよねっていうふうにね、書き込んでくれました。
う
ん、
そうですね。
はい。必要な時はやっぱり常に動けるように、井口さんのように、うん、臨戦体制を土地にね、取りながらやっぱりね、はい、やってくださると思いますので、ぜひそちらもチェック、ね、はい、必要かもしれません、はい。先週から今週までのここまでのマーケットの動き見てまいりました。この後は新コーナー、FX 一問一答です。
FX 一問一答。
ここからは FX 一問一答です。実践的な質問はもちろんのこと、今更聞けない超基本的な質問や、分かっているようで実は曖昧かもというような質問まで、皆さんからお寄せいただいた FX にまつわる基礎から実践までの幅広いご質問を井口さんと一緒にお答えしていきます。今日の一問一答ですが、まずはラジオネームドラ猫さんからいただきました。いつもありがとうございます。敏腕ディーラー井口さんに質問ですときました。最近機関投資家や大口というワードをよく聞きます。おそらく銀行系、政府、ファンドを指しているのではないかと思いますが、そもそもこの大口は例えばドル円を FX で売買しているわけではないんですよね。インターバンクで売買しているのだと思いますが、それは我々大衆のようにドル円をロングショートしているのではなく、単純にドルだけを売買していると聞いたことがあります。介入なども日銀がドル円をショートしているのではなく、アメリカの債券を売っているだけですよね。ではなぜ我々は直接相関しているのかどうかもわからないチャートを研究しているのでしょうか。インターバンクから、LP からブローカーとこの流れを解説している本や記事に出会ったことがありませんので、ご教授願いたいですというふうに来ました。
そうですね、はい。すごいボリュームの
ボリュームがありました。
ですね、
はい。
お詳しい方なのかもしれないですね。うん。ですね、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、まず、大口というワードよく聞く。
はい。うん、そこから行きましょうか。
はい。そうですね。この質問でいくと、大口が FX で売買してるわけではない。この FX っていうのは、なんかその証拠金取引のことを言ってるんだとちょっとすると、うん、そうですね、大口、おっしゃる通り銀行系とかファンド系のことを指す方だと思いますね。あ、ジェイドさんおっしゃる通り、LP はリキュリティプロバイダーですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、そうですね、おっしゃる通りですね。大口の人が、FX、で、取引、まあ、そういわゆる業者のようなことを使うことはありませんので、うん、大口が取引しているところってどこかっていうと、銀行間ですね。いわゆる、ここの問題でも出てますけど、インターバンクで取引をしているということになります。で、ドル円ロングショートしてるだけではなく、ドルだけを売買してるというご質問なんですけど、これに関して言うと、うん、銀行は、何ですかね。通貨単体で管理はしてるんですよ。例えばドルがいくらとか、うん、ポンドがいくら持ってるとか、円をいくら持ってるかっていう、その、通貨単体で管理してるのは確かではありますけれども、
はい、
何でしょう。通貨を売買する場合には必ずカウンターになる通貨っていうのがどうしても為替の場合必要なんですよね。
だからカウンターというのは相手が必要ということですね。
相手が必要、その通りです、はい。相手が必要なので、リスクはね、通貨単体では見ているんですけれども、その通貨を売買しようとするときは相手が必要なので、例えばドルだけを、ドルを、買うということであれば、その同じ量の通貨を売らなきゃいけないんですよね。どうしても。
ドルを買って。なので、
はい、ドルを買いたい。
買いたい場合は。
ドルを買うということは、はい、何かを売らなきゃいけないです。何かを売ってドルを買うっていうことになるので。
それだから円を売ってとかって。
そう、例えばドル円ってことになるので、
はい、
それは別にユーロであってもポンドであっても何でもいいんですけど、何かを売ってドルを買わなきゃいけないっていう構造にはなってるんで、ドル。
結局はこう、通貨交換みたいな、はい。
その通りですね。
なんですね。
はい。はい、そうなんですよ。だから、この質問にあるように、ドルだけを売買するってことはちょっとできないんですよね。はい。なので、どうしてもその通貨を合わせなければいけないってちょっとややこしいんですけれども、通貨交換になりますので、ドルだけを売買するってことはちょっとできないかなというふうに思います。で、あと次、日銀の介入のお話があって、日銀もドル円をショートしてるわけではなくて、アメリカの債券を売ってるだけですよねっていう質問に関して言うと、そ そうですね。これは、もともと日銀が、なんですかね、外為特会で保有しているドル資金を使って、これを市場で売るってことになるんですよね。うん、
はい。
はい。で、先ほど言ったように、何かを売るとか何かを買うっていう時には、もう一方の、円が必要に、まあ、ドル円でいけば円が必要になるので、まあ、言ってしまえばドル円をショートして、ショート、まあ、ドル円のショートポジションを持ってるわけではないんですけど、今持っている、ドルの、持ち高を売るってことですね。で、そこにはどうしても、対価として円を買うっていうのはついてきちゃうんですよ。これが、すいません、ちょっとややこしい言い方して、ちょっと伝わらなかったら大変申し訳ないんです。これが円買い介入なんですよね。
はい。
元々、用意していたドルのを、大量に売る。そこに円買いが入ってくるというような形になるかと思いますね。
は
い、
ジェイドさんが、はい、通貨交換せずに国債とドルの交換だけをしているのかなっていう質問なのかなっていうふうに噛み砕いてくださいましたが。
なるほど、ね。ただまあ介入の場合は、円が関わってくるものになりますので、円買いというのも同時に行われると。それが、円買い介入かなというふうに思います。
結局通貨交換なんですね。
はい、結局そこは通貨交換になるということですよね。で、例えば最後の、ではなぜチャートの研究をするのか。そうですね。これはですね、でも、そうなんですよ。皆さんがね、今見ているチャートっていうのは、インターバンクのチャートなんですよね。要するに、今、この本当に存在しているチャートっていうのは、銀行間で取引しているレートを表示しているものになりますので、いわゆる、銀行が、マーケットメイクをしているというのが、それが反映されているものになるんです。そして、この、インターバンクのチャートというのは、もう個人から大口まで全ての取引がこの、チャートに反映されているものになりますので、例えばその今の個人投資家の人ってものすごい取引をするんですよね。だから、インターバンクの価格形成に実はものすごい個人投資家の人も関わっているので、チャートを研究する意味はある、という結論になるのかなというふうに、ちょっとまどろしい形しちゃいましたけれども、全ての取引、大口、個人、すべての機関のヘッジもすべてここに反映されているということになるので、ブローカーもリクイディティプロバイダーも全部そうですね、ということになるかと思いますので、非常にこれは、縮図だと思っていただいていいかと思いますので、研究する必要がないということはないかなというふうに思いました。すいません、ドラ猫さん大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございました。はい、もう一ついただいていまして、パンダの可愛くないところ10個言えますさんからいただきました。ありがとうございます。はいはい、FX 初心者です。ビットアスクになれません。ポジション取ろうとした時どうしてもあれどっちだっけと迷ってしまいます。ビットアスクの言葉の由来や覚え方があれば教えてくださいということです。
なるほどですね。どうですか、ビットアスク。いや、わかりづらいですかね。
いや、私も別に売りと買いにしてもらった方がよっぽどいいんですけど。
なるほどですね。
私もなんか色で覚えてるところありますね。
あ、色でね。
色で。
ああ、はい。なんか、青は買いだとか、
そうです、そうです。
そういうことですか？
はい。
ああ、確かに、その覚え方もいいかもしれないですよね。多分なんか、このビットアスクの由来は、確か英語のなんか動詞とかそういったものから来てると思うんですけど、まあ、なんか、例えば、求める要求するみたいな、なんかそんな意味だったと思うんですけど、
はい、
確かにややこしいですよね。ビットアスクって言われても、なんだと思っちゃうんで、はい、売りと買いって表示すりゃいいじゃんっていうのはなんか確かにありますよね。
はい。FX 会社によっては売り買いとかいうふうにしてくれてるところも。
してくれるところもあるし、はい、カッコつけてビットアスクにしてるところもあるしってことですかね。
私もカッコつけてるなって思うんですけど。
はい、なるほどですね。すいません、パンダの可愛くないところ10個言えますさんに、はい、答えを持ってきました。
ありがとうございます、はい。どんな答えでしょう。
これはですね、右が買いで、左が売りです。
単純な。はい。確かに、これ、そうかも。
これ以外の方程式を見たことはないので、
お
はい、うん。もし、すいません。僕の、経験不足で逆サイドがあるかもしれないですけど、右が買いです。
はい。はい、
で、左が売りです。
売りで、は
い。なので、もう気にせず、買いたかったら右叩く。売りたかったら左叩く。っていうのが、はい、多分、答えとしては結構、わかりやすいんじゃないかなというふうに思います。うん、はい。まあ、 例えばビットは作ってきて表示してるところもあればね、オファーとかね、マインとか、そういった、あの、表記のインターバンク用語だったりもするときもあるじゃないですか。まあ、ややこしいんで、右と左と覚えてください。
はい。わかりました。位置で覚えていただけるといいかなと思います。位置で覚えると。
はい。はい、とてもわかりやすいかなと思います。
は
い、
チャットでは、あの、パンダの可愛くないところで皆さんが盛り上がっているようで。
そうなんですか。
白い部分が意外と汚いとか。白黒で縁起が悪いとかいろんなことをね。はい。目が意外と鋭いとか。
う
ん、はい。
なるほど。これもそうそう。あと7個言わなきゃいけないですね。
本当ですね。目つきが悪いっていうのもありますのでね。はい。面白いです。はい。皆さんコメントいろいろありがとうございました。
はい。
はい。ということでお知らせを挟んで、本日のゲスト、第一ライフ資産運用経済研究所の西浜さんにご登場いただきます。
コースワップの通貨ペア、ライトペアでおなじみ、トレーダーズ証券。トレーダーズ証券のみんなの FX とライト FX は、通常の通貨ペアと比較して、受取スワップポイントがさらに増額、スプレッドがさらに縮小された、初心者も経験者も取引しやすい通貨ペア、ライトペアを提供中です。さらに、新規口座開設プログラムを利用すると、最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも、口座開設は無料です。気になった方はぜひみんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。
ここからは週替わりにゲストをお招きして、国内や世界経済の流れ、資産形成など様々な角度を交えながら相場の見方を伺っていきます。改めまして今日のゲスト、第一ライフ資産運用経済研究所、首席エコノミストの西浜徹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
会社
名が、はい、会社名が変わりました。
長くなりまして、私自身もなかなか馴染めていないです。はっきり言うと、噛んでます、毎回。
そうです。第一ライフ資産運用経済研究所、
はい、
今日なんとなく覚えられたような気がしてきました。よろしくお願いします。さて、原油高がまだまだ落ち着かずということなので、はい、前回あのご出演いただいたときに新興国のその原油の備蓄がものすごい少ないんだってことを教えていただいて、はい、愕然とした記憶がありますけど、はい、やっぱりどの国も特にアジアの新興国は厳しそうですね。
そうですね。アジアの国はまあメジャーところはまあまだそれなりにこう回っているんでしょうけども、やっぱり南アジアだとか東南アジアのいわゆるこうどちらかというと低所得国ですよね、うん、はやっぱりそもそも備蓄がないということもありますし、うん、もう行動制限ということで例えばガソリンを買うのにも配給制になってたりだとかですね、非常に行動制限がかなりこうギチギチにされているような状態で、うん、でそれが結構いろんな国にやっぱり広がり始めている、もしくはやっぱり補助金をどんどんどんどん削減することである種値段を上げるですから、まあ日本と真逆ですね。今日本は補助金出して下げてる状態ですけど、はい、こういうの逆で需要を抑制するなんていうふうな流れも出てきてますんで、まあかなりやっぱりこう日本国内にいるとやっぱり外の状況とはかなり違ってるよねというのはまざまざと感じるとこかなというふうに思いますよね。
韓国とかだとナンバーが偶数なところが走っていいとか、はい、奇数はダメよみたいな、はい、そういう
規制も元々3つに分かれてたのがいよいよ、はい、5つに分かれて、それぞれこうこの番号とこの番号走っていいよみたいな感じ、末番号ですね、いうような形になっているので、やっぱりどんどんどんどん制限かかってきているということは言えますよね、はい、
そうですね。なかなかだから経済状況としては苦しい、そして所得、庶民としてもやっぱり厳しい生活環境ということになりそうですね。
行動制限ですから当然やっぱり経済活動に悪影響出ますので、景気に下押し圧力がかかると。で一方で当然、原油高もしくはエネルギー価格の上昇で、もう一つやっぱり懸念されるのが肥料価格も上がってるんですよね。
そうですね。
もともと窒素系肥料の原料であるこの尿素って大体世界の輸出の3分の1ぐらいが湾岸産油国が出していて、うん、これがやっぱ出てこないとなると、肥料価格も上がってると、うん。で、今年に関して言うと、もともと夏ぐらい、7月ぐらいにエルニーニョがあるんじゃないのって言われていたのが、はい、この間出てきたニュースが、5月からエルニーニョ発生しますよって話になってるので。
エルニーニョになると、その夏がものすごい暑いとか。はいです
ね、どちらかというと冷夏になる。
日
本、北半球ですね。なので、はい、それでまあ、世界的に不作になって、うん、って話ですね。そうすると、肥料がない上に冷夏で不作って話になると、これ、ちょっとダブルパンチになっちゃうので、そうすると、エネルギーと食料品っていわゆるもう生活必需品にヒットをしますから、うん、よりこの、やっぱり消費支出に占めるこれらの割合が高い新興国っていうのは余計に、悪影響出やすいというのは避けられないのかなというところですね。ですので、おそらく、まあ、低所得国だって貧困国と呼ば、最貧国とか呼ばれるような国にとってみると、かなり厳しい状態になる可能性っていうのは考えておかなきゃいけないのかなというふうに思いますよね。
そうですね。コメントにも塩化ビニール樹脂、はい、水道管不足が危機的です。マジな話。多分これ、日本でっていうことですから、はい、日本でも影響がかなり出始めてきているっていうことは、はい、新興国はさらに深刻な影響が出てるって考えた方がいいわけですよね。
その、まあ、今政府は、いや、トータルとしての供給というのは維持されているなんて話はしていますけれども、はい、ただ実際に、じゃあそれが本当に末端までどういうふうに言ってるのかっていうところはなかなか把握できていない可能性っていうのはあり得ますから、もしかするとちょっと行動抑制みたいな話も今後は出てきてもおかしくないのかなというか、いよいよちょっと頭の体操としてやっぱりしておかなきゃいけない段階にちょっと入りつつあるんではないのかなというふうには思っていますね、
はい、そんな中原油価格が上がるということは、まあ、一応有事のドル買いという側面もあって、はい、ドルが高止まりということになりますので、はい、逆に新興国通貨は下がっているという状況の中で、はい、やっぱりそれも新興国にとっては非常に厳しい状況
そうなんですよね。とりわけやっぱ経常赤字を抱えている国にとってみれば当然輸入物価を通じた物価上昇ということになります。そもそも原油価格が上がっているということに加えて輸入物価による押し上げですよね、まあ、これよく考えたら日本も同じような状況じゃないって言われると思うんですけども、よりそれがより深刻になってきていると言えますし、かつ輸入に依存している度合いが強い国高い国ですよね。ですからアジアでいうと例えばタイとか韓国に関して言うと、まあ、原油とか石油製品とか天然ガス、これの輸出入の差し引きした額が、はい、まあ、2025年時点で GDP 比で 5% を超える赤字なんですね、うん、
はい。
で、今、イランのいろいろごたごたが起きる前に比べて、WTI ベースで、原油価格が大体5割ぐらい上がってますから、うん、となると、これ単純計算すると、名目 GDP を 2.5% ポイント以上下押しする可能性があるって話になっちゃうわけですよね。はい、うん、結構タイと韓国ってやっぱ近年成長率があんまり芳しくない国なので、
はい、
それだけの悪影響出るってなると、実はゼロ成長もしくはマイナスみたいな話もやっぱりあり得る。ということですよね。
韓国も台湾も、
はい、いやタイです。
タイか、
はい、
はあ、なるほど。ちょっとやっぱりね、財政もなかなか余裕がない中ということになりますので、
そうですね。アジアの中でいくとおそらくインドなんかが、はい、まあ公的債務残高が比較的高い国で、で補助金を出しているっていう中で、一体これどうするんでしょうねというところで、まあインドに関しても先ほどと同じような数字を出すと、だいたい一収支が GDP 比で 3% を超えるまあ赤字ですので、やっぱそういうやっぱり下押し圧力がある、まあ、成長率そのものが高いので多少下がる程度みたいに見えるのかもしれませんけれども、はい、ただ一方で人が増えている中で成長率が鈍化するというのは、これ一人当たりの成長率が一気にこう絞むということになるので、
はい、
やっぱり国民生活に与える影響ってより色濃く出やすいということは考えられるかなと思いますよね。
そうですね。今後だからその経済成長のところでもかなり下押しされてしまうという、はい、まあ、リスクは考えておかなきゃいけないわけですけれど、新興国通貨がやっぱり下がっているということになるので、はい、なんかこれそこでつなげちゃいけないのかもしれませんけれど、はい、通貨が売られる、まあ、もちろんアジアの通貨危機みたいなものもありましたので、そういう危険性がそこからあるのかどうなのかっていうのもなんとなくニュースとか読んでると考えてしまうんですけど、どうなんですか。
通貨危機って過去に起こっている事例を見ると大抵がですね、 FRB の利上げがきっかけなんですよね。
あ、なるほど。
なので、はい、今に関して見ると、じゃあ FRB が利上げをするような状況なんですかと言われると、なかなかそれは想定しにくいのかなと 考えると通貨危機というのはさすがに行き過ぎかなと。で、実際にはまあ IMF がその危機的状況に対して外貨準備が足りているか足りてないかみたいなものを出しているものもあるんですけども、あれもあくまでも想定が世界金融危機ですから、いわゆるリーマンショックのようなことがあった時に大丈夫かどうかみたいな話なので、そこまで今が行くのかって言われると、相当やっぱり世界的にセーフティーネットが張られている状況を考えると、なかなかそれは実は行き過ぎなんじゃないのかな。ただ頭の体操として実はこれぐらい足りてないんですよみたいなものは、やっぱ頭の計算式としては当然出てきますんで。まあ、何かしらこう市場が動揺した時にはやっぱり足りていない国にはどうしても圧力がかかってくるってことは言えますよね。ですから、例えばまあ主要な新興国でいくとトルコリラ、まあ、ずっと下げ続けてますけれども、
はい、
3月なんかとりわけ外貨準備は金を2週間連続でを大量売却してですね、やっぱり
そうなんですか、
はい、3月1ヶ月で結構外貨準備減らしてるっていうこともありましたので、やっぱそれぐらいやっぱ厳しい状態になっているってことはありますし、はい、あと南アフリカですね、ここもやっぱり外貨準備は決して足りてるわけではないというところですので、非常にやっぱ厳しいかな。で、南アフリカに関してはこれいわゆるエネルギーの輸入国、準輸入国なんですよね。はい、で、先ほどその、まあ、タイとか韓国でっていうふうに話をしたのと同じ数字で考えると、原油だとか天然ガスだとか、まあ、石油製品、これの、大体、収支、輸出の差し引きが大体 GDP 比で、3.5% ぐらいの赤字なんですよね。で、ここもそうすると 5%、50% ぐらい価格が上がってます。これ1年間仮に続くとすると、大体 1.5%、1.7% ポイントぐらい GDP 下押されるとなると、
はい、
近年、南アフリカって成長率大体 1% 台っていうか 1% いかない年も過去ありましたんで、過去数年ですね。って考えると、あ、ゼロかマイナスもあり得るよね、みたいな。やっぱりこう、頭の体操にはどうしてもなってくるのかなというふうには思いますよね。
コメントにも、金を売ると通貨の信用毀損しそう、はい。金利高くてもロングするの怖いな、なんていうふうにね、コメントもいただいてますけれど、
はい、
今回やっぱりこのイラン情勢の悪化に伴って、金も一旦すごく大きく売られる場面がありましたよね。
そうですね。金に関してやっぱ昨年の後半以降の上昇ペースが明らかに安全資産とは言えない上がり方をしてたっていうところです、ね、ちょっとリスク性資産と同じような上がり方をしていましたので、やっぱそこは一旦とりわけこんだけ急上昇してきた中で手放す動きっていうのもあり得たのかなって感じ、まあ、とりわけいわゆる流動性を確保するって感じですね、
はい、
あったのかなっていう感じはしますけど、これがじゃあ中長期で本当に下がり続けるのかって言われると、おそらくこれ一旦調整するとある程度こう適正水準みたいな話になってくると、そこから多分買いに来るっていう流れもあるでしょうし、あと中銀です、まあ、トルコ中銀は確かに売り対応物件しましたけども、はい、ただ他の中銀だとかの間ではやっぱり依然として金を貯蔵しておく、とりわけアメリカがああいう動きをしているとなると、何かしら制裁が課された時に自分たちでバッファー持っておきたいよねってなると、うん、ドルを積極的に買いにくいとなると、やっぱ金なんですか、はい、もしくは他の通貨なんですかみたいな話にやっぱなってくる中では、やっぱ選択肢の一つとして大きいのがやっぱ金ですので、
はい、
それなりにやっぱ需要というのは底堅いものはあるのかな。ただ、動揺した時にやっぱりその上昇してきたペースがあまりにも急激だったので、
はい、
やっぱりどっかでやっぱりこう、ボラタが非常に大きくなりやすい商品の一つにはなったかなというふうには思いますよね。
そうですね。ただやっぱり原油が上がってきた場合、そのドル決済がなかなかできなくなってくると、はい、まあ今ロシア産原油にまあ移行したりとかっていうこともありますし、はい、人民元とかでこうね、買うっていう、そういう動きもすごく強まってきてるかにも思うんですけど。
そうですね。ロシア産原油に関して言うと、エスポって、いわゆる東シベリアの原油というのは基本的に中国向けにほとんど輸出されてるんですけど、これ大抵が大連でどうも出されてるみたいでですね。
はい、
大連って基本的にもう人民元決済してるんですよね。
はい、
あと、このところ気になるのが、イランのホルムズ海峡、まあ、今事実上封鎖している状況で通行料を徴収していますという中で、
はい、
出てきているのが、支払いは人民元かビットコインかステーブルコインでって話になってるんですね。
はいはい、
そうすると流動性やっぱり一番高いのが人民元になっちゃいますので、
はい、
3月の決済通貨、まあ、これ貿易決済のみならず決済通貨として見た時の人民元の結構割合が急激に増えているんですよね。
はい、
そうやってもしかしたら通行料皆さん払いましたかって話にもやっぱなるわけですね。
人民元もだから結構上がってきてるんですか。
人民元もですね、対ドルだと本当この半月ぐらいあんまり動きがないんですけれども、ただ一方で他の通貨が下落している中で、例えば 中国の貿易相手の通貨を加味した通貨バスケット、これ CFETS 人民元通貨指数ってあるんですけど、これ見るとちょっと先月から今月かけて若干頭打ちしてますけど、ただ昨年の後半以降急激に上昇してるんですよね。で昨年の今頃と比べるとだいたい 10% 弱ぐらい実は人民元高、実質的に高いって状態になってますんで、やっぱり人民元強い状況にはやっぱり変わりがないのかなっていうのは思いますよね。
ただ中国にとってはその人民元高が経済になんかこう、はい、マイナスな影響を与えそうですよね、は
い、やっぱ原油高に関して言うと当然バッファーになる、つまり輸入物価を抑える要因になる一方で、輸出を喚起しなきゃいけないと思うと当然人民元高って足かせになりますので、はい、非常にやっぱりこう政策的に見るとなかなか難しい状態にあるということは言えますよね。
そうですね、ちょっと経済の足かせになってしまうということもいろいろ考えておかなきゃいけないのかなと思いますけれど、はい、最近韓国とか台湾の株価もすごい上がっていて、はい、これ日本も同じなんですけれど、はい、アメリカ初なのかもしれませんが、はい、日本と同じようにちょっといびつな上がり方をしてるっていうね印象ですけれども、
そうですね、やっぱり時価総額の中でやっぱり上位にある半導体関連株、これが牽引役になってるっていう状態ですので、はい、やっぱりいい市場全体がこう活況停止しているのかって言われると監視もそうじゃないよねというところは留意しなきゃいけないというところと、やっぱ韓国に関して言うと、その昨年末ぐらいから政策的にやっぱ株をこう押し上げるような政策、特にその個人投資家に関して言うと海外の資産を持っている人に売却益を1年間譲渡税をこう免除したりとかですね、はい、で年明け以降、これ数日前の日本経済新聞にも書かれてましたけど、いわゆる借金投資っていう形で、いわゆる借金をする、もしくは借り株でこうレバレッジ投資をするみたいなのがかなり若年その間で流行ってるというのが、ある種こう株価を押し上げる一因になってるってことを考えると、仮にこれ逆回転した時どうなるのかねっていうのは、まあとりわけ2月の末に一旦イランの問題が出てきた時に、韓国株式市場に関して言うと先とブレーカー何日も連続で発動されたなんてありましたけども、ああいう状態になるリスクっていうのはやっぱはらんでるのかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、そもそもは海外に投資してたお金を戻したときに、はい、その利益には税金がかからないというものだったと思うんですけれど、はい、今国内でもすごいだから投資が盛んに行われてるっていう。
そうなんですね、まあ、そもそもイ・ジェミョン政権自身がコリアディスカウントっていわゆるこう韓国株が割安なのをなんとかするぞって言って大統領になったっていうこともありますし、うん、はい、非常にやっぱり株価を支えるっていうのはある種こう一つ政権公約としてやってきた面もあるので、政策に揺りなすということで買われた面はあるのかもしれませんが、ただその一方でかなりいい半導体一本足打法になってますよというところは留意すべきところかなというふうに思いますね。
そうですね、井口さんいかがですか、最近の新興国通貨の動きで気になるところありますか。
油断してましたすみません、はい、でも原油高で今ね、西山さんお話にあったようにやっぱトルコとかやっぱり輸入国は辛いんだろうなっていう思うんですけど、逆にそのこの今の原油高で新興国どこか得する国、まあ要するにちょっとなんか買い読みがある国だとどういったところが挙げられるんですかね。
ごめんなさい、もう一度いいですか井口さん
すいません、はい、そうですね、この原油高で苦しい中だと思うんですけど、新興国の中で、はい、まあ、得をしてる国ってどこだろうっていうところ、どうなんですかね、まあ、損してる国、はい、まあ、トルコとかはちょっときついのかなって今お話聞いてて思ったんですけど、まあ、得する国ってどこかなってちょっと気になりました。
やはりですね、これ当然中東の関連するいわゆる供給懸念ですから、供給懸念がないところってやっぱり追い風になってるんですね。そういう意味で、南米の国々ですね、ブラジルとか、
はい、
あと、まあ、トータルで考えると、実は原油、石油製品は輸入してるけど、トータルで考えると輸出してるオーストラリアとか、うん、あと先ほど実は原油のみならず、肥料だとかの価格が上がってますっていうことを言うと、食料品を輸出してる国なんかもプラスなんです。まあ、そうすると、まあ、オーストラリアもそうですし、あと、ニュージーランドも意外に底堅かったりするっていう、いう感じですね。
足元井口さんだって5ドルとかニュージーランドドル、まあまあ強い動きしてますよね。まあ、
そうですよね。ペソなんかもそんな強くないんですかね。
メキシコペソですか。メキシコペソに関して見ては、実はこれ原油に関して言うと輸出国ではあるんですけど、石油製品は輸入していて差し引きマイナスだったりするので、意外にきつい。あとやっぱり USMC への問題ですよね。
ということで、今日は西浜さんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。井口さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。番組は、投資その他の行動を勧誘するものではありません。実際に投資をされる際のご判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。